キャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。あなたも一緒に良かったを探しませんか。収録日3月2日です。シーズン3の初回、サポート力に感動というタイトルの回だったんですが、この回の終わりかけの方でちらりと私がですね、パソコンのマウスではなくトラックボールというのを新たに購入して使ってみますというお話をしたんですね。でこの本当にちょっとした一言エピソードに対してターポンさんからコメントをいただきました。トラックボール私も気になっていました、届いたらぜひレビューをお聞きしたいですというふうにお寄せくださって、とっても嬉しかったんですが、まだいかんせんですね、この収録をした日1月6日だったのかな、この時点でまだトラックボールが手元に届いておりませんで、なのでレビューするにはちょっと時期尚早ということで、ちょっとね寝かせていただいてました。でようやく2ヶ月弱ではありますけれども、トラックボールずっと使ってみてレビューをなんとかお話しできるかなっていう、まあ、そんな段階に入りましたので、ターポンさんには随分お待たせしてしまったんですけれども、今回満を持してトラックボールについて話してみたいなと思います。まあ、そもそもトラックボール、これあんまりねパソコン普段仕事とかでお使いでない方はご存知ないかもしれないんですけれども、普通マウスってポインターを動かす際にはマウス自体を持ち上げて左右だったり、前後だったりに動かさないといけないじゃないですか。これをやるとですね、結構肩に負担がかかるんですね。で私のようにもう日がな一日パソコンの前で仕事をしてますと、マウスの操作っていうのが地味に肩にどんどんこう負担が重なってきまして、私この1年ほどですねひどい肩こりに悩まされるようになってしまったっていう話はたびたびこの良かった探しでもしてるんですけれども、やっぱり肩の痛みの理由原因の一つはやっぱこのマウス操作にあるんじゃないかなっていう気がしてきまして、で純正の、これまでアップル純正のマウスをずっと愛用してきたんですけれども、こちらをですねトラックボールに置き換えてみようということで、トラックボールを使えば手首自体はずっと固定できるんです。トラックボールの場合はですね、親指のところに本当にボールがありまして、このボールを親指でコロコロと動かすことによってポインターを操作できるんですね。なので、肩への負担は激減できるのではないかということを期待してトラックボールに切り替えたわけです。で同時にですね、キーボードも変えました。キーボードもそれまではアップル純正のものを使っていたんですけれども、ハッピーハッキングキーボードという PFU というメーカーさんのものに変えまして、一気にですねキーボードとトラックボールを変更してどうなるかというのを見てみたわけなんですが、結果から申し上げますと肩の痛み全く消えました。これですね、私も余裕があれば検証をちゃんとしたいところだったんですが、なんせですね肩が痛いのがしんどかったんで、いろんなことを同時にやってしまったんですね。キーボードを変える、マウスをトラックボールに変えるというのと同時に、整体院を変える、それまで立ち仕事してたのを座り仕事に変更する、さらには運動もしてみようということで、プール通いも始める。これね、結構一気にガラッとやってしまったんで、どれがね、一番功を奏したかっていうのが、ちょっとね、わかりづらい、検証しづらい、というのはあるんですが、おそらくね、全部がうまくいったんじゃないかなと思うんですよね。右肩の内側なんか激痛だったんですけれども、それはなくなりました。結果オーライということで自分としては良かったんですけれども、こうやってね皆さんにレビューをお話しする立場としましては、もうちょっとちゃんと一個一個時期をずらして検証すべきだったかなという気もするんですが、ごめんなさい。明らかにこれ一個でなんとかなったというお話はできないんですけれども、まあ、間違いなくトラックボールも肩こりには一役買ってくれたかなという気がいたします。私のように 肩こり、特に右肩がやっぱり気になるっていう方は、マウスからトラックボールに変えていただくのはとってもおすすめです。キーボードもね、地味にキーの高さ、キーボードの高さが実はすごく負担になってるって場合も多い気がします。なので、私のように高さのあるキーボードに変えていただくもよし、ペタンコのキーボードをお使いの方は少し高さを上げるために何かを下に敷くっていうだけでもいいと思います。あとね、私これも地味にいいなと思ったのがリストパッドを買ったんですよ。私が買ったのはエレコムの MOH-FTPBK というやつなんですけれども、このね、ふかふかのリストパッド追加することですごいね、手首への負担が減ったなと思います。手首への負担が減ると、すなわち肩への負担も減ると思いますので、リストパッドも検討してみるといいかもしれません。キーボード、トラックボール、それからリストパッドすべて概要欄にリンク貼っておきますので、もしご興味のある方は見てみてください。で、実際に毎日使用してみて思ったこととしてはですね、ハッピーハッキングキーボードってすごくコンパクトなんですね。あと、トラックボールもそうなんですが、やっぱこのね、幅の狭いキーボードとかトラックボードを使うときって、配置が結構シビアだと思いました。1センチずれるとね、すごい扱いづらくなります。特にキーボードは、やっぱりその、キーボードのポジションっていうんですかね、手を置くポジションがちょっとずれると、一気に文字が狙った通りに打てなくなるな、と思いました。ので、いつも同じ位置に座って、同じ配置でキーボードに相対するっていう風にしておかないと、結構ね、むしろ負荷がかかる。というところは注意点かなっていう気がしますね。トラックボールもストッパーがついてるんですよね。裏側に滑らないように滑り止めがついてるんですが、結構ね、ずっと使ってると、ホコリがそのストッパーにくっついてしまったりとかして、動きやすくなってしまうんです。で、動いてしまうと、もう本当に一気に扱いづらくなるので、時々お掃除を裏側していただいて、ホコリとかはね、払った方がいいかな。で、机の方もどうしてもホコリがついてると動きやすくなってしまうので、机のお掃除ですね。この辺はこまめにやった方がいいかなと思いました。トラックボール自体も、結構ね、ゴミがつくと動きが悪くなりますので、これもやっぱり日々のお手入れ大事かなっていうところですね。日々のメンテナンスをしっかりして、あとは自分のこの座るポジション、手首を置くポジションとかもきっちりと決められるように、自分なりに何かルールを作っておくと、すっごくいいと思います。トラックボールに関してはもう以前のマウスに戻すことはないかなっていう気はしますね。ただやっぱり親指でこのポインターを扱うっていうのがまだまだね、2ヶ月だと私の場合慣れないかな。狙った位置にポインターを持ってくっていうのがまだ完璧にはいかないなっていう気がするので、これは練習あるのみですかね。トラックボール用の、こうポインターを動かすね、練習のサイトとかもあるんですよ。悔しいかな。そういった練習の遊びのサイトでやってみると、私まだまだ B 判定ぐらいまでしかもらえないので、練習を重ねていこうかなと思っております。前回の配信、シャンプーの泡立てグッズとナイトキャップで、おかみさんからのコメントを読み上げました。このコメントに対してですね、おかみさんから続報をいただきましたので、皆さんにもシェアします。前回のポッドキャストで、有機農法の達人の話を読み上げてくださったお声を拝聴し、あ、大事なところを忘れてるじゃん、と気づいたので、追加でお伝えします。脳の動きというのは微弱な電気信号であって、電気信号は体内に金属が正常に流通していないと機能しないのであって、ゆえの人間の行動も思考もすべて周りからもらった電気で成り立っている。人間は独立した完全な装置ではない。 人間こそがと生物の頂点のように振る舞い、文明や科学とか言って神をも恐れぬ言動をするわけだけど、実は環境に支配された生態ロボットですよ、ということでした。前回ね、有機農法の達人の方からおかみさんが聞いたお話として紹介していただいたのはですね、人間っていうのはなんとなくこの自分の思考、思念で体を動かしているというふうに捉えがちなんだけれども、むしろ逆、体がしっかり、健康な状態であるから健全な思考ができるんだというふうに私は受け止めました。その上で、思念とか思考を生み出す脳が正常に動くためには、脳内の電気信号を正しく働かせるために、肉体が健全でなければいけないよと。大まかには多分、前回コメントでお伝えしてくださったことと、ほぼ同義かなとは思うんですけれども、丁寧に補足をいただきました。ありがとうございます。これ後半に面白い話も、面白いエピソードも、おかみさん書いてくださったんですけれども、これは私が個人的にギャハハと笑わせていただいたということだけお伝えしておこうと思います。おかげさまで私すっかり元気を取り戻しまして、ただですね、ちょっと落ち込んでいた時期に食欲不振で食べられなくて体重が減ってしまったので、今、増量期間、これ人生で初じゃないかな。増量したくて増量するなんてことは今まではなかったんですけれども、ちょっと頑張って食べようということで、日々美味しいものをガツガツといただいております。最近のお気に入りは、近所のスーパーのちょっとした物産展的なもので買いました、かんころ餅。どこだっけ、かんころ餅って九州の有名なお菓子だと思うんですけれども、美味しいんですよ。優しくてね、甘いお餅ですけれども、これをですね、気が向くと、ちょこっと切ってトースターで焼いて食べるというのが至福の時でございます。皆さん、何かおすすめのスイーツとありましたら教えてください。私の増量に貢献してもらえる美味しいものを教えてもらえると嬉しいです。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。